小学校へ GO。 今回は辰岡小学校に来ています。今日は6年生の児童会本部の3名の方にお話を聞いてまいります。ではまず自己紹介からお願いします。
6年2組の田中理也です。児童会スローガンについてです。
どんな児童会のスローガンなんでしょうか。
全校のみんなが協力して気軽に遊び合える辰岡小というスローガンです。
これはどういうふうにして決めたんですか。
全校から意見を集めてそれを合体させて作りました。
じゃあみんなで決めたスローガンなんですね。
はい、そうですね、
はい、ここにはどんな思いが込められているんですか。
協力はもちろん、みんなで集まって気軽に話し合えたり遊び合えたりするっていうのを大事にしたいなと思って作りました。まだコロナで全校での交流はできていないんですけど、協力っていう部分はまあできているかなと思います。
これからじゃあこんなことしたいっていうのはありますか。
やっぱりコロナが落ち着いてきたのでレクをいっぱいやりたいなと思います。これまでは交流委員会とかが、あの大縄大会とかをやっていたんですけど、まあ、本部として全校で鬼ごっこをやったり、そういうことをしたいなと思っています。
じゃあそうやってみんなで楽しめるようなところも考えているというところですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。ありがとうございます。では続いて自己紹介からお願いします。
6年1組の酒井宗志郎です。キラリについて話したいと思います。
キラリ、これは何でしょう。
前の児童会長の人が、キラリという制度を作りました、うん、キラリとは誰かが嬉しいことをしてくれた時に内容を書いて、うん、その人の名前を書いて、まあ、手紙のようなものを書くということです。
先ほどあの6年生の教室の前に行ったんですけれども、あのなんて言うんだろう、付箋というかポストイットで貼ってあったあれがそうですか。
はい、あれは僕が考えたキラリの木というものなんですけれども、うん、前までは紙を書いて、うん、その嬉しいことをしてくれた相手に届けるというものだったんですけれども、みんなに見てもらうということを追加しました。
これはじゃあそれぞれの児童のみんなが思ったことがあったら書いて貼るようにしてるんですか。
はい、そうです。
さっきね見させていただいたんですけれども、その誰々さんへその体操かっこよかったよとか書いてあって、そういうものだったんですね。
そうです。
どうですか、これやってみて何かこれまでと変わったところはあったりしました。
まあ、あのみんながもっとキラリを書いてくれるようになったし、まあ、僕的にもキラリをもっと見つけやすくなったので、キラリの木がもっと鮮やかになっているなと思います。
どうでしょう、このキラリ今後どういう風になってほしいですか。
みんながもうたくさんキラリを書いてくれるようになって、もっともっとキラリが増えるようになるといいなと思っています。
そっか、みんながそれぞれ気にするとこうキラリも増えていくわけだね。
そうなるととても嬉しいです。
はい、じゃあね、もうみんなでですねキラリの輪広げていってください。
はい、ありがとうございました。
では続いて自己紹介からお願いします。
6年3組の佐々木風花です。丘の子祭りについてです。
丘の子祭り、これはね何か楽しいイベントのような気がしますけれども、どんな内容なんですか。
辰岡小学校の委員会がそれぞれ出し物、お化け屋敷とかいろんなものを考えてやるお祭りです。
これはこの後行われるんですか。
もう少ししたら行われます、
うん、どうでしょう、準備などは進んでいますか。
次の児童会とかで進めていく予定です。
具体的に何かこんなことしたいっていうのはイメージあったりしますか。
去年とかもなんかお化け屋敷とか暗くしてやってたりしていたので、そういうのをまた続けたいなと思っています。
これはじゃあ毎年行われているものなんですか。
はい、
これまで佐々木さんは6年生ですけども、何か印象に残っているものはありますか。
どれも楽しくて思い出があるんですけど、給食委員会のいろんな大きさの豆を箸で掴むやつがなんか面白いなと思いました。
うまくできましたか、その時。
できてよかったです。
わかりました。はい、じゃあここまでですね学校の取り組みなどを聞いてきましたけれども、個人的なお話も聞いていっていいですか。
はい、
はい、 今ですね、まあ、修学旅行なんて話もね、先ほどですね、僕耳にしたんですけれども、修学旅行いつあるんですか？
10月の19日と20日です。
ということは、今この放送を聞いている10月19日、もう修学旅行の日なんですね。
はい、そうです。はい、
どんなところに行くんですか？
諏訪とか安曇野の方へ行きます。
では、そんな修学旅行、楽しみなところを教えてください。
やっぱりみんなで泊まるっていう経験を今までしたことがないので、泊まるのが一番楽しみだなと思います。
はい、わかりました。では続いての質問です。辰岡小学校の好きなところを教えてください。
やっぱり挨拶を返してくれる人がなんか多いなと思っていて、明るい学校でキラリもいっぱいあって、なんかみんなが優しい学校だなと思います。
ね、さっきのキラリの話もそうなんだけれども、なんかその学年ごとの垣根みたいなのがないのかなっていうふうに感じますけど、
姉妹学級の交流とかもあって、6年生は1年生ととかそういうので交流したりするのもあるので、
はい、はー、それでさっき休み時間になったら1年生が教室訪ねてきたんだ。
あ、そうですね、
そういうことだったんだ。何かあったのかなと思ったんだけど、はー、わかりました。では田中さんのこの先の未来、楽しみなことを教えてください。
学校で言うと、まあ、丘の子祭りがやっぱり、
うん、
自分たちが中心となってやるのは初めてなので、やっぱり楽しみかなと思います。
はい、わかりました。では続いて酒井さんにも同じ質問していきます。修学旅行、楽しみなところを教えてください。
まあ、リアさんと同じくやはり布班のホテルなんですけども、うん、初めて学年のみんなと一緒に寝たりするので、どんな感じなのかなと思ってとても楽しみにしています。
それはワクワクですね。では辰岡小学校の好きなところを教えてください。
まあ、僕は一番好きなのは、知らない人が挨拶してきても挨拶を返せるっていうところがあるので、そこがやっぱりこの学校のなんか自慢というか、
うん、
そういうものだと思います。
はい、わかりました。ではこの先未来、楽しみなことを教えてください。
やっぱりもう僕も6年生あと半年で学校も来れなくなってしまうんですけれども、その前までにたくさん思い出を作ったりとか、もしかしたらだけどもう会えなくなっちゃう友達もいるかもしれないので、まあみんなで思い出作りを中心にいろいろやっていきたいなと思っております。
じゃあ例えば、まあ、修学旅行もそうなんですけど、行事として楽しみなところってありますか、この後？
まあやっぱりガリー教復活プロジェクトっていう企画があるんですけれども、うん、ガリー教っていう渓谷があるんですけれども、うん、そこがなんかすごい滝が生えちゃって、なんか暗くなっちゃったりとか、そういうのを辰岡小学校の6年生たちがみんなで協力して、滝を切って、それで最終的にはメンマにして売ったりするんですけれども、うん、
ね、僕もその話は聞いてますけど、じゃあ我流教復活プロジェクトの一環でメンマが作られてたんですね。
はい、
はい、わかりました。では続いて佐々木さんにも同じ質問していきます。この後の修学旅行、楽しみなところを教えてください。
はい、2日目の諏訪湖の遊覧船、
うん、
なんかちょっと寒そうだなって思うんですけどみんなと船に乗れるっていいなと思います。
じゃあね、これもたくさんいい思い出を作ってください。
はい、
では続いて辰岡小学校の好きなところを教えてください。
やっぱり6年生だから6年生とじゃなくて、なんか5年生は5年生とじゃなくて、もう全部まとめてみんなと一緒に遊べるっていうのがいいと思います。
はい、ではこの先未来、楽しみなことについて教えてください。
今コロナでちょっとワイワイできたりしていないので、コロナが収束してもう全校でできるようになったらいいなと思います。
小学校へ GO! 今回は辰岡小学校の6年生児童会本部の3名にお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。